皆さんおはようございます。今日もマイフラワーを賛美歌を持って始めたいと思います。270番、 68番。 して一緒に食事をするほどの親密な関係を築いてくださるというこの慰めを感謝いたします。そして本当に私たちが日々そのことをしていないならば、私たちにとって一番大切なことを見逃し、人生を台無しにするほどの緊張に満ちたそういう神様との交わりが、私たちが今どうしてもしなければならないことであるということを聖書を読むたびに思います。どうぞ私たちの心の中に入ってきてください。そして本当に大切なことを教えてください。尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。こうキリスト教というか全ての宗教は上り口は、違うんだけれども、行き着くところは全て同じで、どの宗教でもですね、入ってればいいんだよ。そうするとですね、だんだん心がほぐされてですね、やがては同じ頂上にみんなで、登っていくことになるんだから、なるということをよく言われますけれども、私はこの考えに、とても同意することはできません。みんなから嫌われないためにはですね、本当に自分だけが正しいなどということをですね、言わないことが賢明な策であります。ですけれども、私はですね、こと聖書を、題材に取り上げるときにはですね、聖書だけが正しいということを声を大にして言わなければなりません。なぜならば、私は聖書を読めば読むほど、そのことを感じますし、聖書自身がですね、この方を抜きにしては、あなたを救いうる名前は、天下の誰にも与えられていないと公言してはばからない、この方というのはイエス・キリストでありますけれども、公言してはばからない。そして私はその聖書を元にしてですね、こう皆さんに、そのメッセージを伝える役割を担うものとしてですね、それをこう避けて通れない。すなわち、例えば仏教の教えにも、いい言葉が書いてあるからそっちを読みなさいなどと言ってですね、聖書も大体似たようなことが書いてあるんですよみたいなことをですね、とても言うことができないわけなんですね。そうではない、聖書の、言葉をですね、理解するための、キーワードはですね、神が人となったということではないかと思います。こう何かこう人々をですね、さまざまな悲痛な状態から救ってですね、本当に、もう一度立てるようにしてあげて、本当にさまざまな人たちの心の声に耳を傾けて、その人のために、身を粉にして働いたから、キリストは神として崇められるようになったというのでは全くないのであります。そうではなくて、仏様は多分そういう人なんじゃないかな。本当にこう、何の変哲もない人であったけれども、あまりにもその業績が、称えられるべきものであったがためにですね、仏として崇められるようになった、これが仏教の中にあるんではないかなというふうに私は思いますけれども、キリスト教は全くそうではない。それとは全く逆で、神が人となったということであります。神様はですね、本当に、この世の悲惨なありさまを見てですね、本当に人々はかわいそうだ、なんとかしてやらなきゃと言ってですね、人間の姿を取って、この世に来られたというふうに、思うのは実は正しい聖書理解ではなくてですね、聖書はもっともっと大切なメッセージ、要するにもちろん神様は、人の子の親として、人の子が苦しむのをですね、そのまま黙って見逃しにはできない、これもまた真実の一面でありますけれども、それよりももっと大切なことがあるから、わざわざ人の姿をとって、この地上においでになったというのであります。この世の生活も大切ですけれども、もっと大切なことがある、それは永遠の命だ、そのことの方が大切だ、そのことを私は何としてでも、人々に伝えなければならないし、 そしてそのために私にしなければならないことがあるということがあったので、神様は人としてこの地上に降りてこられ、そして人々が永遠の命を得るためにしなければならない大切なこと、すなわちそれは人々の罪の責任を人々から自分に移して、そしてそれを罪を罪として処罰された、つまり自分の体を処罰された、十字架において命を投げ出された、それがあったからもう人の罪は完全に人々から取り去られて神のもとに移され、そしてそれは十字架によって亡き者とされ、それでですね、人々に罪の責任を負わせることなく、そして永遠の命への道を開かれた、そのことの方が大切。もちろん、この世の中で、真っ当に生きるということはですね、神様にとっても重要課題でありましたので、神様はまず、人々からそういう生活の困窮というものを取り除かれた上で、神の国、永遠の命について私たちに語ってくださいましたけれども、でもたとえこの世でどんな苦しい経験があったとしても、永遠の命があなたに無条件に用意されているんですよということを私たちに伝えることの方が、この世の苦しみを取り除くことよりも大切である。もしかしたらですね、この世の苦しみがもしその人に永遠を思わせるものでとして働くのであるとすれば、かえってこの世の苦しみをもたらすことによって永遠の命に目を向けさせるということも神の方法としてあるのかもしれないというほどにですね、この世での生活よりも、死んだ後の生活の方が神様にとっては最重要課題なのであります。この世の生活に欠かずらわってこう、この世の生活に終始する私の聖書の中では眠りというふうに表現している。だからこう目を覚ましなさいという言い方をなさいます。目を覚ましなさい、この世の現実が全てだと思っているかもしれないあなたは、でも目を覚ましなさい、そうではないんだよ、やがて来たるべき永遠の命、これこそがあなたの誠の命なのであって、そのことにしっかりと、焦点が定まっている時にこそ、あなたは、本当に目覚めているのであって、まあ、それをですね、主体としてあなたが今生きているのであれば、あなたは目覚めたものとして、確かに、神があなたに望む生き方をしっかりと両足をですね、地につけて生きているのであって、もしこの世の心配事のためにあまりにも永遠の命のことがおろそかにされているとすれば、あなたは生きているというのは名ばかりで、実は死んでいるのと同然、いやあなたは眠っているのだというふうに神様から言われてしまうのであります。もちろんこのようなことは大切であることは神様もご存知です。しかしあまりにもそれに深入りするがゆえに、永遠の命があなたに、神様によってあなたに提供されているということをあなたが見失っているとすれば、それは本末転倒であるよというふうに神様は私たちにおっしゃるのであります。まあ、そういうところを今日は学んでみたいなというふうに思うんですけれども、ルカによる福音書の12章36節の言葉、非常に不思議な言葉であります。まあ、この言葉もですね、人間が偉いことをしたから神様になったんではないよということをしっかりと踏まえること、そうではなくて神様が 永遠の命のメッセージ、一番人間にとって大切なメッセージを伝えるために人となってこの地上に降りてこられたんですよ。でそのことを聖書に記録として残されたんですよということをしっかりと踏まえていれば、難しい表現でありますけれども、この聖書の言葉もしっかりと理解できるのではないかなというふうに思います。ルカによる福音書の12章36節の言葉、36節からの言葉、ちょっと不思議な表現が書いてあるんですけど、主人というのはこの神様というふうに思ってください。主人が婚宴というのは結婚ですね、婚宴から帰ってきて戸を叩くとき、すぐ開けてあげようと待っている人のようにしていなさい。ご主人が結婚式から帰ってきた、そして、帰ってきたよと言ってお家の戸を叩くときにすぐに開けてあげようと待っている人のようにしていなさい。言い換えれば目を覚ましていなさい。主人が帰ってきたとき目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いである。よく言っておく、主人が帯を締めてしもべたちを食卓に着かせ歩み寄って給仕をしてくれるであろう。これはですね、本当に永遠の命が私たちのために備えられている。例えば私たちが80年90年の人生を終えたとしても、それで全て終わりというのではなくて、それよりももっと、豊かな世界がその後に広がっているということにしっかりと焦点が定まっている人、すなわち目覚めた人でいなさい。そうすれば神様はあなたを豊かに祝福してくださいますよっていうんですね。主人が夜中頃あるいは夜明け頃に帰ってきてもそうしているのを、すなわち夜明けになってもじっと目覚めて起きている、そういう姿を見られるならば、その人たちは幸いである。すなわちこの世のことに関わりすぎて、そして本末転倒で永遠の命を見失って、すなわち眠りこけてしまっているというのであれば、神様はあなたのその姿を見て非常に悲しまられるけれども、たとえ、この世の中の出来事が真夜中のように真っ暗闇だったとしても、永遠の命があなたの希望として目の前にしっかりと掲げられているならば、そういう人たちは幸いですよ。そして神様が私たちを永遠の命に迎え入れてくださるとき、神様起きてました、そしてあなたがこのことを私にもたらしてくれることを私は心待ちにしておりましたと言って神様にご報告できるならば、あなたは幸いですよというんですね。あなた方も用意していなさい。思いがけないとき、すなわち眠りこけているとき、人の子は来るから。すなわち人の子というのはイエス・キリストですけれども、イエス・キリストが人の子として再び、この地上においでになる、すなわち再臨の時、永遠の命を報酬として多くの方々に、もたらしてください。その時が来るからである。するとペテロが言った、主よ、この例えを話しておられるのは私たちのためなのですか、それともみんなのもののためなのですか。そこで主が言われた、また同じようなことをおっしゃるんですね。主ってのはイエス・キリスト、ペテロと親しく話しておられた頃のイエス・キリストですね。主人が召使いたちの上に立てて、時に応じて定めの食事を備えさせる忠実な汁深いカレーは一体誰であろう。ちょっと難しいですけれども、すなわち永遠の命という希望が全ての人のために備えられているという福音のメッセージを人々にいつでも伝えようとして、準備ができているものは一体誰かって言ってるんですね。主人が帰ってきた時そのように勤めているのを見られるしもべは幸いである。すなわち永遠の命のメッセージを、この地上での80年90年の人生というのは実は仮の姿であって、本当の命は永遠の命の中に隠されているということをいつも心に留め、そしてそれを人々に伝えようと準備ができている人は幸いだと言っているんです。よく言っておくが、 主人はそのしもべを立てて自分の全財産を管理させるであろう。しかしもしそのしもべが主人の帰りが遅いと心の中で思い、すなわち永遠の命を神様が私たちにもたらしてくださろうというのはまたずっとずっと先の話だというふうについ心が緩んでこの世の事柄に、心を奪われて永遠の命のメッセージをおろそかにしてしまう人は、災いですよって言ってですね、男女のしもべたちを打ち叩き、そして食べたり飲んだりして酔い始めるならば、すなわちこの世の言葉、この世の事柄であまりにも関わりすぎるならば、そのしもべはそのしもべの主人は思いがけない日、気がつかない時に帰ってくるであろう。迂闊にも本当に大切な永遠の命のことをないがしろにして、この世のことにあまりにも関わりすぎるならば、突然その日が来て大慌てになるであろうって言うんです。そして彼を厳罰に処して、せっかく永遠の命のことを聖書を通して私たち人類に与えられ、そして聖書のことを知る者はそのことを人々に伝える重大な責任があるのに、そのことをしなかったならば、聖書のことを知らされた人たちは、非常に厳罰に処されるというんですね。不忠実な者たちと同じ目に合わせるであろうですね。今やイエス・キリストの十字架によって私たちは誰でもイエス様のもとに来るならば永遠の命を受ける約束を無条件に、いただくことができる。そのことを忘れてしまってこのようなことにあまりにも、深く関わりすぎるならば、もちろん、生活をしっかりと立てて、この世での健やかな生活を、目指すということは悪いことではないんですけれども、それのみに終始してしまうことを神様は警告として、この私たちに、おっしゃっているのであります。永遠の命、それはただ神様の、犠牲の十字架を信じて神様のもとに来るときに無条件に与えられるものである。そしてそのことが今や私たちのもとにもたらされていて、今あなたの生活の主体はこの世のことではなくて永遠の命にシフトしなければ、していなければならない。そしてそのことを、常に覚えていなければいけない。で、神様がですね、最初にですね、私たちの心の扉をノックしておられるというふうな表現の聖書をお読みいたしましたけれども、私たちがですね、あまりにもこの世の出来事に、関心が移ってしまう、永遠の命ということを忘れてしまっているような時にですね、神様はどっちが大切なんだ、この世の人生か、それとも死んだ後に神様があなたを無条件に受け入れてくださって永遠に苦しみのない生活へと導いてくださることかい、というふうに神様は私たちの心をノックなさっているのであります。いつもそのことを焦点に置いて、目の視界の中心において、そして多少もしかしたらこの人生においては辛いこと悲しいことあるかもしれない、あるいは本当にですね、この世の終わりに差し掛かって本当にですね辛い思いを思っているかもしれないですけれども、その先に温かい眼差し、神様があなたを迎え入れようとしている温かい眼差しがあるのだということをしっかりと心に刻んで、これからも歩み続けていきたいなというふうに思います。それでは終わります。お祈りいたします。天の神様、本当に私たちはイエス様の身代わりの死によって永遠の命へと導いてくださいました。そのことをこの世の心配事でつい忘れてしまうこともあるかもしれませんけれども、いつも永遠の命が私たちの前に掲げられているのだということを思い起こさせてください。そして本当に何が大切なのかということをしっかりと見極める目を私たちにお与えください。尊き主イエスキリスト 今週もよろしくお願いいたします。ごゆっくりとお休みください。